やりましょうか。少しだけ時間を。はい。どなたか。はい。
将来、なんか、宇宙とか人工的に作れるようになるんですか？
できれば面白いと思うんですが、まだ我々宇宙がどういうものかを理解していないですね。ですからまず宇宙がどういうものかを理解しないと、宇宙をどうやって作ったらいいかということはわからないですね。
じゃあ理解できたらビッグバンとか起こせるようになるんですか？
多分ダメだと思うけど、考えたらどうですかね。若い人はいいんじゃないですかね。
ありがとうございました。
はい、どうぞ。
ビッグバンをですね、時間を遡っていくと150億年前という数字とですね、それからビッグバンの後のマイナス誕生の重要の時間の想定という形の部分が非常に桁が大きいと思うんですけど、最初の質問は150億年前ということに対してどれぐらいの精度っていうんですか、ばらつきになるのか。
ちょっと僕は頭の中では覚えていない。どうやって見たかというと、今宇宙がどれぐらい膨らんでいるかというのが測定できますよね。はい、で、それもちろんその、測定には誤差があるんですけれども、そのスピードを見ていって、でそれがこう最後点に戻る前の時間を計算したという、それだけですね。膨張のスピードからそれがこう最後点から始まるのは一体何年前かなというのを調べます。
それは直線なんですか？
ですね、それは実際はいろいろインフレーションとかあって、途中でこう大きく広がってなんとかなんとかっていうのはあるんですけど、まあ、その細かいことをまあ忘れれば、まあ、近似的にはですね、まあ、いいかなっていうか、まあ、我々まあそれぐらいの精度で議論している間は、まあ、それでいいんじゃないかなと思います。
はい。それから、10のマイナス30乗秒という形のビッグバンの直後ってこと、ああいう条件はどんな形で作られるんですか？実験的には。
実験的に？
はい。だから10のマイナス3、まあ、その温度はできないと思うんですけど、10のマイナス30乗秒っていうのは非常に。
逆で多分それは先ほどの時間の方は、はい、その宇宙の膨張のスピードから、それから、あと宇宙のエネルギーからずっとその何十秒って出てるんですね。そちらの方は、精度があんまりないんですが、我々実験で、地上でやれることは何かというと、逆にその、高温度の状態を作る。ということは実際できるんですね。その時間がどうなっているのかというよりは、むしろ非常に狭い空間にエネルギーを集中させて、そこの温度を上げるということはできます。それで我々が今できるのは100ジェブっていくつだ、10の11乗電子ボルトぐらいっていうと、温度にするといくつかな、すぐにわかんないけど、多分10の11乗かな？ちょっと待って。あ、それをまた5乗すればいいんですか。10の16乗ですね。温度ぐらいのものは、実験室で作ることができます。ですから、それぐらいまでは実際にテストができているんですかね。でもそれより先は、もうなかなか難しくて、まあ技術的な困難があったんですけども、ですから、まあそういう高温状態を再現するということは、まあ、ある程度できるようになります。
はい、ありがとうございました。
はい、一番先に挙げられた。どうぞ。こちらが先に。
前にですね、多分阪大の他の先生の講義だったと思うんですけれど、ビッグバンの前っていうのは、多分今とは全然違う物理法則の宇宙があったんではないかということを伺って、その時にその方が、ビッグバンを、そういう意味ではビッグバンは全然違う物理法則の中で起こっているから、そこまで遡るのは無理ではないかっていうふうなことを、前ちょっと伺ったことがあるんですよね。で、今ちょっと伺ってずっとビッグバンに向かってある意味で、そういう資料は展開していると思うんですけれど、現実論として、この先生とか増川先生は、そのビッグバンっていうのは今の物理法則の中で、起こったことだとお考えになって、その理論っていうのをずっと進められているのかどうかというのを、ちょっとお伺いしたいと思って。
原則的にはそうだと思うんですが、我々の知っている今、物理の、フレームワークっていうんですか、それが、そのビッグバンの本当にできた時の直後を、正しく再現できるような、 法則であるかといった場合には、それははなはだ不十分であるというふうに私は思います。マスカー先生もおっしゃったんですが、まだその重力というものに対しての我々の理解が少ないですね。で、重力と例えば、今言ったような非常に狭い空間だと量子力学っていうのが出てこないといけないんですが、重力と量子力学を一緒に同時に説明するような理論というのは私たちはまだ持ってないんですね。もちろん方法としてはスーパースリングだとか、まあ、ちょっとポピュラー書があるんで、まあ、知ってる方もいるかもしれませんが、まあ、そういったようなものは、紐理論とかですね、ありますが、まあ、それが正しいかどうかっていうのはまだ分かっていないんですね。でもまあ、もし正しいとしたら、そういうものがあるとしたら、それはまあ、我々が今、ここで話したようなものとは違う新しい物理の法則を入れて、で説明しないといけないかもしれない。ということは、自分はですね。
はい、たくさん手が上がってるんですが、3人上がってましたね。はい。じゃあ、順番に、こちらから。
反粒子って、粒子と対になったら消えるじゃないですか。じゃあ、反粒子の数をめっちゃ増やしたら、宇宙を消すことができるんですか？
だから、もし粒子と反粒子に差がなかったら、宇宙は空っぽで、我々は存在しない。
その差も、なんていうか、人工的に作って消すことはできないんですか？
っていうか、その差が偶然できたので我々は存在してて、普通は何もなかったら我々は存在してなくて全部消えてしまっている
。
質問です。今から反粒子を作った場合には常に粒子と反粒子の数が同じだけできるので、たくさん作っても今ある、余分の分は残ってるはず。いいですかね。今から新しく作っても反粒子と粒子はいつもペアでできるので。
はい、そちらの方。すみません、ちょっと通り。
失礼します。まあ、宇宙ができる話をずっと聞かせていただいたんですけれども、もともと何もないところから宇宙が始まったわけですね。ということは、何かのきっかけがあって、この宇宙が生まれたと思うんです。で、同じようなきっかけがあれば、僕らの知らないような宇宙が他にも、たくさん存在するのかどうか、もしそこら辺のことをこう考えてられたら、ちょっと聞かせていただきます。
そこはもう、なんとなく哲学の世界に入ってくるんですけれども、でもまあ、物理学者でもですね、あれはなんていうんですかね、多元宇宙っていうんですかね、宇宙はたくさんボコボコできていて、でまあ、我々はたまたまその一つにいるだけであるというふうに考える人は、随分多いですね。っていうか、まあ、今、10億分の1のわずかな差で今、我々存在してるんだけども、それはどっかちょっと、ネジでちょっとどっか調整したら、そんなの消えてしまうかもしれないし、もっと多くなったらかもしれないし、宇宙の最初に仕込まれた種によって、なんか全然違うわけですよね。だから、多分宇宙ってのはたくさんあったのかもしれないんだけど、たまたま、ある調整に、が最初に仕込まれた時の宇宙が、に、我々はたまたま存在してるだけみたいな。そういうような発想も十分あるかなと思うんですけどね。まあそれはだけど、検証できないし、最初、どうやって宇宙ができたかっていうことも、まあ先ほどの話もありましたけど、その我々が持っている理解では多分十分に説明できないところなので、まあさらに研究を進めて、そういうことが分かるようになればいいかなと思うんです。
どうも。はい、後ろの方、これで最後です。
反水素原子までは今できてるというお話なんですけど、今後それを反ヘリウムだとか、反リチウムだとか、もうちょっと大きな原子まで作っていく可能性はあるのかどうかっていうのと、それから反水素原子を、安定して反水素分子みたいなのを安定してもし作れて、それを多数集めて反水素ガスみたいなのを作ったら、その化学的な性質というのは普通の水素と全く同じになるんでしょうか？
最初の方の作れるかどうかっていうことに関しては、まあ、非常に努力すればできるかなと思うんですよね。で何が難しいかっていうと、まあ、例えばそういう反水素原子を、作ったとしても、それをまあ、どっか入れ物に入れておくんですけど、入れ物物質でできてるんですね。ですから物質で作ったので、壁に当たったら消えちゃうみたいな、そういうことなので、なんかうまい工夫をしないといけないんですね。今作れてるっていうのも、まあ、なんか真空中を飛んでる時にまあ偶然できたっていうのはそんなような感じなので、どっかに溜めておくっていうようなことができるとまあ非常に面白いかなと思います。それが2番目は何でしたっけ？
科学的な性質。
科学的な性質。ですね、科学的な性質と言ってるときは、多分普通は、電磁相互作用ですかね、そういうところで決まってるはずなんで。で、まあ、CP バイオレーションの話をしてて、粒子と反粒子は違うんだよっていう話をしていて、まあ、言うのは何なんですが、まあ、その、粒子反粒子で差があるというのは、4つの基本の力のうち、まあ、特に弱い相互作用と言われている部分で、まあ、非常に顕著なんですね。で、まあ、その、まあ、ケミカルなそういう性質っていうのは、まあ、そのとは違った電磁相互作用っていうもので、大部分は支配されているので、第一義的には変わらないと思います。で、差があったとしても、それの弱い。
切ります。はい。はい、どうもありがとう。